聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書ゼカリア書14章6節から9節を朗読いたします。その日には光がなく冷えていてつくばかりである。しかしただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日、エルサレムから命の水が湧き出て、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、19章、31節から37節を朗読いたします。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証しは真実である。その者は、あなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また、聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見る、とも書いてある。
今日は新約聖書のヨハネによる福音書の19章31節から37節にの言葉に耳を傾けて礼拝を捧げたいと思っています。この箇所ですが、今お読みいただいて、どうでしょうか。普段ですとあまり深く考えずにこのまま読み過ごしてしまうようなところではないかと思います。すぐ前のところ、前回学びました28節から30節のところには、主イエスが十字架の上で息を引き取られた、まさに最後の場面が語られておりました。で、しかも、その時主は全てが成し遂げられた、神の救いの御業が実現したと、神の恵みの勝利を宣言して死なれたのです。その十字架の勝利をもって、主イエスの受難の話、十字架の物語は幕を閉じる。そして、その後にはもう、主の復活の物語が続くばかりだと、私たちは思いがちだと、思いがちではないかと思います。しかし、ここで聖書は、一足飛びに復活の話に、映らないのです。主イエスもまた十字架から一直線に復活へと向かうのではありません。むしろ犯罪人として十字架につけられた、つけられた者が辿るべき道をそのままに一つ一つ辿っていかれます。そして そこにもまた神様の真実と私たちの救いにとって大切なメッセージがあるということを私たちは今日心に留める必要があると思います。まあ、そんな思いで今日はこの19章の31節以下の言葉を学んでいきたいと思っています。で、場面としましては、まあ、イエス様が息を引き取られた、まあ、その後のことですね。同じ日のその後です。31節は、まあ、このように語り始めています。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。まあ、よくわからない、そういう面も、お会いの方もいらっしゃるかと思います。ユダヤでは、旧約の時代から、まあ、習慣でもあり、神の律法の命ずるところによって、よってでもありますが、まあ、ある犯罪人を死刑にして、こう、木にかけた場合には、その遺体を、その日のうちに必ず取り下ろして埋めることにしておりました。そのまま遺体を木にかけて放置しておけば、イスラエルの人々全体が汚されることになる。自分たちが神の前に立つことのできる清い民としてあり続けるためには、その日のうちにその犯罪者の遺体は取り下ろして埋めることにしていたんです。で、ましてこの日は、ましてイエス様が十字架の上で死なれたこの日は、ユダヤにとって最も大切な杉越の祭りが行われる前の日でありました。そういう特別な日、ユダヤにとって、イスラエルの人々にとって特別の安息日である日に、イエス様の遺体を、まあ、十字架の上に残しておくわけにはいかない。そういうことで、ユダヤ人たちは、まあ、その遺体を取り下ろすように、まあ、ピラト、ローマ総督に願い出たということです。まあ、考えてみると、ただ考えてみると、ここで言われていることは、何とも身勝手な話です。ユダヤ人たちは、ある意味無理やりにイエス様を死刑にしてしまった。ローマ総督、裁判官を務めていた総督のピラトが、この男には何の罪も見出せないと、何度も、説得しようとしたそのイエス様をなんだかんだ理由をつけて無理やり死刑にしたのです。そのようにある意味では神の掟にすら反するようなことをしておきながらことが終われば汚れのない清らかな状態で杉越の祭りを喜び祝うことができるようにさっさとイエス様の遺体を処理しようとする。自分たちが何をしているのか、全く分かっていない、まあそうとしか言いようのないことであろうと思います。まあしかし、これはただこの時のユダヤ人たちだけの問題ではやはりないこと。私たちもまた自分自身を振り返るならば、そういうことに、この聖書の言葉の言葉に照らして、そのいう、私たち自身を見るならば、その、私たちも結局同じであるということにこう気づかされる思いがいたします。私たちにもそういう身勝手さがある。神の御心を踏みにじるような。罪に、まあ、その大きな罪を犯すわけではないかもしれませんけれども、それでも神の御心に背くような罪に関わっていながら、他方ではもっともらしく表面を取り繕って済ませていこうとする。いや、いかにも自分たちは清いものである。信心深いものであるという格好をしようとする。 という人間すべてに共通する罪が、この主の十字架の後にも、やはりはっきりと私たちにこう示されてくるのです。そして、今イエス様は、そういう罪から私たちを救い清めるために、こういう私たちの罪の中にも深く入って来られるのです。イエス様はさっさと自分が復活してしまえばいいというのではないの。どこまでも私たちに絡みついてくるこの罪を、あの十字架の上で追われたように、いや、そういう方としてどこまでも担ってくださる。黄泉に下るまで、私たちのために私たちの罪を担ってくださる。そういう神様の真実さ、イエス様の真実さがここに示されていることを私たちは覚えなければならないんです。そして、物語を、今日の話を読み進んでいきますと、そのようにことが進む中で、一つのことが起こります。まあ、箇所で言いますと34節になります。まあ、しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。まあ、これも、パッと読んだだけでは、わかりにくいかもしれません。まあ、十字架の刑というのは、残酷な刑でありまして、結構長く死ねないんですね。十字架につけられた人はいつまでも生きている、そういうことが多かったようです。ですから、取り下ろす前に、確実にその人が死ぬように、死ぬことを確信しなければいけない。それでこう足を折って、足を折り砕いて、その人に、まあ悪く言えば、とどめを刺すようなことを、まあ残酷な話ですけども、こうするのです。ただイエス様の場合、もう死んでいることが明らかになっていたので、足を折ることはやめようという話になったんですが、まあそれでも、やはり兵士は何か確認したかったんでしょうか。イエス様のこう脇腹、まあ、つまり心臓のあたりを槍で突き刺した。そういう話です。まあ、するとその時、槍で突かれたそのイエス様の脇腹からすぐにこう血と水とが流れ出た。そういうことなんですね。私自身よく知らないんですけども、生物学的に言うと、そういうことはありえない。そういう話もどうもあるようですが、まあ、ただことは、そういう話ではないということは、わかると思います。ここにおいて、十字架のすぐ後に、イエス様の遺体を通しても、神様の出来事が起こったということであります。すべては成し遂げられた。そう宣言されてイエス様は息を引き取られました。その主の御言葉、神の救いの真実が改めて私たちに明らかにされる出来事がここで起こった。そう言うんですね。まあ今細かい議論はしないでおきます。ここでイエス様の体から流れ出た血と水ということ、もうそれは端的にイエス様の命を表します。イエス様の命は人間の罪やその裁きとしての死によってさえとどめられることはない。いやむしろ今なお残っている人間の罪という暗い闇の力をも貫いて湧き上がり続ける。そういうイエス様の命がある。しかもそれはただイエス様だけの命ではありません。イエス様だけが復活するとか、イエス様だけが生きているという話ではなくて、まさにそれは 私たちを覆っているこの罪の現実を超えて、私たちを生かそうとする。罪の中にある、ここまで、自分勝手な罪の中にある私たちをも生かし清めようとする。本当の意味で清めようとする天の命が、ここで表されているということ。それがこの御言葉のメッセージです。まあ、振り返ってみると、まあ、ヨハネによる福音書も含めて、聖書の中では、生きた水、命を与える水という言葉がしばしば語られます。乾いている人は、誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる人は、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。そういう御言葉も、まあ、ヨハネによる福音書の7章にあります。そのように、私たちを常に新しい命に生かす復活の命が、イエス様ご自身から私たちに与えられたことが、この血と水とが流れ出たという出来事を通して示される。まあ、しかもお気づきのように、今日のところではそれは水だけではなくて、血と水と言われています。その血とは何か。まあ、一つは、その命がイエス様の十字架による贖いによるものであるということを示しています。そしてもう一つ大切なことは、そこにおいて、私たち教会に与えられた聖餐式の交わり、パンとブドウ酒を持って預かる聖餐式の聖餐の食卓を中心とした教会の礼拝をここでは表しているとも言われています。まあ、今日は聖餐式はありませんけれども、ここにおいて私たち、礼拝に集められている私たちのただ中に、目には見えませんけれども、聖霊においてイエス様ご自身が現臨しておられる。私たちと共にいてくださる。そして、ご自身が勝ち取ってくださった天の命をもって私たちを救い、癒し、養っていてくださる。まあ、聖餐式というのは、そのことの目に見える証だとして、教会に与えられております。その教会の礼拝と営みを通して、イエス様の命が私たちに常に与えられていく。そのことがここで示されているのです。まあもちろん教会の外には神様はいないとか、教会の独善的なことを言いたいわけではありません。ただ、私たちが大切にしている教会の礼拝と、すべての営みが、本当にこの、私たちをどんな時にも生かしてくださるイエス様の命を分かち合うものであるということを、私たちはここで、まあ、学ぶことができるのです。週に一度、礼拝に集められて、そしてこの礼拝から新しい週の生活へと派遣されていく、そういう天のリズム、私たちが生きている天のリズムの豊かさ、その命のリズムの豊かさを私たちは心に留めたいと思います。この世界は過ぎ去っていきます。そして人間の罪のゆえに痛みを負っていきます。それは否定できない事実です。しかしそれだけでは終わらない。それを超えていく確かな命の泉がある。天の命がある。私たちはその天の命に生かされながら、またこの週の新たな使命のためにこのところから送り出されていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス・キリストの十字架とその後の物語において、あなたは今日も 確かな命に私たちを生かしてくださいました。招いてくださいました。恐れと感謝を覚え、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは今、自分自身の身近な生活においても、また世界的な規模においても、大きな苦しみや痛みの中にあります。感染症の危機とともに、さまざまな不正と罪が多くの命を引き裂き、また踏みにじっていることを私たちは覚えます。しかしそうした中にあって、変わらないあなたの御心がなるように私たちは祈ります。何よりもイエス様の裂かれた体と流された血によって私たちは一つにされ、あなたの命に生かされていることを改めて心に刻むことができるように、そしてその恵みを証しする働きに仕えることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。